い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
この1週間はね、本当に雨が多かったですよね。っていうくらいすごい雨が降って、はい、これは世界的な現象なんですよね。だからもう客観的に見てどこで何があっても不思議ではない。フランスやアメリカではね、山火事が荒れ狂いましたし、ちょっとなんか心配だなという感じがしますよね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
夢を描く
Draw a dream
Dibujón sueño。
子供の頃夢見た未来を生きている。描く夢、それは未来になる。想像は超えられる。世界中の仲間たちとワンチームで、まだ誰も見たことがない世界へ。
夢見た未来を描く。
アルコニックス。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカのペロシ下院議長は台湾を訪問して蔡英文総統と会談し、台湾と世界の民主主義を守ると表明しました。中国は激しく反発し、台湾を取り囲む6つの空域と海域で軍事演習を開始しました。一方、中国は予定していた日中外相会談の開催を見送りました。中国外務省は記者会見で、 G7 外相がペロシ下院議長の訪台をめぐる共同声明で不当に中国を非難したからだと説明しました。
ロシアがね、実際の戦争を行い、中国はですね、実戦軍事演習を行いということで、ちょっときな臭くなってきているので、これはポイントの1のところで取り上げたいなというふうに思います。
ロシア国防省はウクライナでの紛争にアメリカが直接関与していると指摘し、バイデン政権を非難しました。ウクライナはアメリカから高機動ロケット砲システムハイマースの供与を受け、ロシア軍との戦闘に活用しています。ウクライナ軍高官はイギリスメディアとのインタビューで、非常に優れた衛星画像を得ているなどと語り、ハイマースでの攻撃にあたり米英の情報当局の支援を受けていることを明らかにしています。
これはポイント2のところでですね、ウクライナ情勢ちょっと膠着してきてるんで取り上げたいというふうに思います。
三井物産と三菱商事は権益を持つ極東ロシアの資源開発事業サハリン2の資産価値を6月末に3月末に比べて合計2177億円減額したと発表しました。一方、ロシア政府はサハリン2の運営会社を新たに設立することを決定しました。三井物産と三菱商事は新会社の設立後1ヶ月以内に従来の出資比率に応じた株式取得に同意するかどうかを通知することを迫られています。
印象として日本政府はまだまだここにこだわっているようですけれども、ロシアの対ドイツ姿勢なんかを見てもですね、もうほぼほぼサハリン2からの天然ガスは来ないって判断して、日本国内で対策を立てることが必要かなというふうに思います。
日本感染症学会など4つの学会はコロナ感染が疑われる場合でも、症状が軽く重症化リスクが低い人は慌てて受診する必要はないとして、検査や薬のために受診することは避けてほしいと呼びかける声明を発表しました。これを受けて後藤厚生労働大臣は記者会見で、若年層を中心に症状が軽く基礎疾患がない場合は医療機関の受診を控えるよう呼びかけました。
まず最初は一人一人が気をつけるってことですね、感染しないように。で、2番目はですね、これはポイントの3のところで取り上げたいと思うんですけれども、やっぱりちょっと政府の動きが遅いのかなという感じがしますよね。
日本経済新聞と NTT タウンページが共同で調査した結果、国内のホテルや旅行会社の1割にあたるおよそ5000施設がコロナ感染拡大後の2年間で閉鎖または倒産した可能性があることが分かりました。 宿泊業からの人材流出が続いており、需要回復後の受け入れ体制の不足が懸念されます。
これはですね、今日のこここれのところでですね、取り上げたいと思うんですけれども、これ私の実感に非常に近いし、本当に1割だけなのかな、もうちょっと多いんじゃないかなという感じをしますよね。
中国の7月の PMI 製造業購買担当者景気指数は 49.0 と、前の月より 1.2 ポイント悪化し、好不調の境目である50を2ヶ月ぶりに割り込みました。上海市のロックダウン解除などにより、6月は生産活動が正常化に向かいましたが、需要の戻りは鈍くなっています。
今日朝刊ですけれども、毎日新聞がね、中国の民衆はこんなに不満を表明しているという話を一面と三面で大きく取り上げてました。この特集は面白いなと思って読んだんですけれども、失業率がね 20% に達するようなところもね出てきたようだし、不動産業者がですねマンションをちっとも予定通り作らないんで、ローン組んだ人たちがローン支払いを拒否したりですね、相当あちこちで中国経済のほころびが出てきている。今年 5.5% アラウンドという目標なんですけれども、ほぼそれは無理なんじゃないでしょうかね。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめはアメリカのペロシ下院議長が台湾を訪問して蔡英文総統と会談しました。予想通り中国は激しく反発しています。
いろいろな評価があると思うんですよ。アメリカの上下両院のね、議会で支持するか支持しないかって、議会での世論調査するとですね、アメリカの議員、ペロシさんは民主党なんだけれども、共和党議員の中にもね、ペロシはよくやったとこういう人がいたりしてですね、評価はなかなかアメリカでは対中強硬派が多いだけにですね、台湾は独立すべきだと考えている人もいるんでしょうね、中国ではね。まあ政府は一つの中国政策ってのを続けているんだけれども、でも私は全体的に見るとね、中国軍が実戦訓練やってるからっていうことじゃなくて、双方にとって政策余地を狭めたということはあって、それは非常に残念だなというふうに思いますよね。あれだけ警告した後、実際に行ったわけじゃないですか、ペロシさんがね。で、そうすると中国はですね、メンツを保つためにも、行ったら大変なことになるぞと言ってたことをやらなきゃいけないわけですよね。だから台湾の周辺に6カ所のですね、訓練区域を設けて、そこには入るなよと、日本の漁船も入るな、航空機は飛ぶなと。だから日本の航空会社の中でもですね、台湾に飛ぶのは普通台北から入るんだけれども、ぐーっと南回りにですね、航路を取ったところもある。で、4日から7日までというね、訓練期間の中で、まあ今その真っ最中なわけですけれども、あそこに与那国島があって、波照間があるわけですよね、
はい。
で、それは非常に台湾に近いところにあるわけですよ。与那国と台湾の間にミサイル撃とうとしたらですね、日本の EEZ に引っかかる。波照間も同じような環境ですよね。で、結局、日本の EEZ の中に5発着弾したという状況のようです。防衛省によるとね。
はい、
EEZ に撃たれたとなったら日本人はね、カーッと来るじゃないですか。僕もね、何と思ったんだけど、中国はこういうことを言うんですよね。あの辺の、要するに、境界については、関係国でね、しっかり決めてなかったので、我々としては、日本の EEZ にミサイルを撃ち込んだという認識はないというね、カーシュンエイさんの表現なんですよね。そんなことあり得るかな、と僕は思ってて、日本に対する警告という意味もあったのでしょう。で、ロシアもウクライナとベラルーシの国境で演習って言いながらドドドッと南へ下がってきてウクライナを侵攻したじゃないですか。で、じゃあ今回4日から7日の間のですね、実弾訓練と言ってる中でそのまま中国が台湾に侵攻するかというと、まあ僕はそれはないし、わざとですね、ペロシさんが台湾を離れた後訓練開始してるわけですよね。ペロシさんが飛び立った後、 4日からやってるわけですよ。それで7日までやるということですね。だからペロシさんがアジアにいる間はやるぞと、そういうスタンディングなんですよね。だからそれ微妙に間合いとって緊張関係があまりにも高まらないようにはしているということだし、アメリカも原子力空母を台湾海峡に近くに置くんだけれども、誤ったメッセージを送っちゃいけないので、ICBM の実験はやらないというようなことを言ってですね。まあ、双方とも間合いを取りながら、今現在中国とアメリカが戦争状態に入ったらですね、両方にとって良くないわけですよ。習近平政権にとっては3期目、アメリカまで戦争するとこまで行ってと、国内から批判が出るのは分かってきているし、中国軍強くなったって言うけど、中国のベトナム侵攻からまあ40年近く経ってるんですよね。その間ね、中国の軍隊っていうのはインドとの紛争をちょこちょこっとやったことはあるだけで、実際の戦争っていうのは一回もやってないんですよね。で、アメリカっていうのはずっとその間戦争してきて慣れてるわけですよ。だからといってアメリカ軍の方がまだ強いと言ってるわけじゃなくて、中国も相当強くなったよねっていうことは確かなんだけれども、じゃあ今やって絶対勝てるのかっていうとそうでもないし、台湾ってのは特異な島の形していてですね、海岸に結構絶壁が多いんですよね。だから揚陸艦使ってもなかなか上陸できない。じゃあボンボンボンとミサイル打ち込みはいいかっつったら、それは台湾だってミサイル持ってるからボンボンボンと北京向かって撃てばいいわけなので、それはまあないだろうし、ウクライナを見てても分かる通り、やっぱり着実に軍隊を進めて戦車を進めて一つ一つの町を抑えていかないと相手国を占領したということにならないわけじゃないですか。だからそういう意味では中国がまだ台湾に対して軍事的に侵攻を開始するっていう環境ではないと思うんですよね。海で隔たっているというところが大きいところかなというふうに思います。で、そうするとね、拳振り上げましたと、4日から7日まで演習するぞと言ってですね、じゃあその振り上げた拳をどこへ下ろすのかっていうのはなかなか見えないんですよね。で、今言えることは、多分こうなんだろうなということは、例えばじわじわと台湾の首絞めるっていう点で言うと、農産物の中国への輸入になんだかんだ虫がついてるとかですね、農薬がまだ残ってるとか、いろいろ理由つけて入れないようにさせる。で、一方で中国に住んでいる台湾の人たちは100万人ぐらいいると言われてますよね。家族を含めてね。で、そういう人たちが生きづらい環境を作る、場合によっては逮捕するというようなですね、そういう措置に出てきて、まあ嫌がらせの連続をするということですよね。振り上げた拳をダスンと落とすんではなくて、はい、じわじわと台湾を威嚇するような形で下ろしてくるんじゃないか。で、それが台湾の人たちに対する中国に対する印象を良くして、中国の傘下に入ってもいいよなって台湾の人が思うようになるかというと、それは逆ですよね。
そうですよね。
だからそういう意味ではですね、台湾の蔡英文政権がですね、ペロシ議長が来てくれたことを歓迎するという形でですね、迎えたのは彼女の今のスタンス、中国には屈しないというスタンスから見れば当然なんだけど、いろいろあるんでしょうね。やっぱりね、心の中ではちょっとやりすぎてくれたなという気持ちもあるんじゃないでしょうかね。やっぱりバナナに始まっていろいろなものがね、中国に売れなくなるっていうことになると業界が困る。まあその分日本が買えばいいっていうこともあるかもしれないけれども、落としどころが見えない台湾環境の状況になったなと。だから僕はね、一連の動きを見ていて、やっぱり EEZ に中国軍のミサイルが落ちたということもあるね。位置的にはポーランドと同じだなと思いましたね。つまりポーランドは陸続きでウクライナと接しているので、大量の難民を引き受けたじゃないですか、はい、中国がね、日米安保条約で守られている日本を攻撃するということはまずないんだけれども、アメリカと台湾の間には正式な防衛条約はないわけなので、攻撃してもね、ただ直にアメリカが全能力を使ってね、義務を果たすということは今のところないわけですよ。だからアメリカの議会の中では台湾を何らかの形で防衛網の中に入れようという意見もあるんですけれども、今のところないわけですね。で、そうするとどういうことが起きるかというと、中国はアメリカ軍を近寄らせないようなまでに軍事力を高めた上で、台湾に対するですね、内からの、また外からの実力行使を行う可能性が10年とか20年先にあるかもしれないと。で、その時にですね、やっぱり台湾の人たちの中にはもうこんな国は嫌だと出てくる人がいっぱいいるんですよね、おそらくね。 で、一部は飛行機で来るかもしれないけど、一部は何が起きるかわからないので、ボートに乗ってね、日本に来る人もいるかもしれないじゃないですか。はい、だって、黒潮流れてるわけだから、うまく乗れば来れちゃうわけじゃないですか。で、そういういろいろな局面をですね、日本はどう対応したらいいかということを考えておく必要があるんですよね。で、考えるだけではなくて、中国が台湾に対して武力行使したときに、例えば、ロシアだったら邦人保護みたいなね、ロシアにとっての邦人ですよ。それをウクライナに対する侵攻の理由にしたりしてるわけじゃないですか。まあ、いろいろな考え方ができるし、最後は私は日本が選ぶべき道は民主主義と市場経済の国だと思うんだけれども、それを守るためにはどうしたらいいかってことを真剣に考えなきゃいけないんですよね。ロシアが北にあって日本に対する圧力を強めているっていう側面もあるので、韓国を含めてですね、どうやって西側陣営が自己防衛していくのかということは真剣に考えるべき時期に来ているなというふうに思いますよね。一番問題なのはですね、アメリカが一つの中国という原則を変えていないとこう何回も言いながらですね、でも台湾の自決の権利を中国は武力で侵すべきではないという、まあ一種曖昧戦略を取ってるわけですけれども、それがどのくらいね、続くのかなというのと、多分続くと思うんですよ。なぜだったらですね、やっぱり台湾の半導体供給、ロジスティックに占める世界的スタンディングはものすごく高いわけですよ。台湾のメーカーが世界の高品位半導体に占める供給ロジスティックのスタンディングは6割近くあるわけですよね。だからそれが懸念であるがゆえに、例えば TSMC とかはですね、アメリカに工場を作ったり、日本に工場を作ったりしてるわけですけれども、時間かかるわけじゃないですか、立ち上がるまでにはね。アメリカ工場が立ち上がる、日本での工場が立ち上がる。だからそうするとその間には、事態の急変ってのが起きうる状態を作ってしまったので、ペロシさんが来たことによってね。そういう意味では危険な状態がね、少なくともここ1ヶ月は続くなと。だから、その振り上げた拳をすぐ下ろすわけにいかないので、中国としては。しばらく嫌がらせ続くんでしょうね。まあだから3期目を目指す最中に何か起こすっていうことはないと思うんで、まあ安心しちゃいけませんよ。はい、世の中明日何が起きるかわからないので、日本の方の立ち位置っていうか、準備を進める必要が今回はっきり示されたということだと思いますね。
そしてロシアの国防省がウクライナでの紛争にアメリカが直接関与しているとバイデン政権を非難しました。
まあ、ハイマースのこと言ってるんでしょう。はっきり言ってね。ロシアは核戦力は強いし、超音速の飛翔体を作ることにも成功したとこう言われているわけですけれども、はい、なんだかんだ言って兵力が少ない、武器も古いものになってきてる、新しいもの全部使っちゃったんで、ドネツクを完全制覇したと言いながらですね、じゃあ戦力をすぐ南に向けられるかっていうのはそうじゃないわけですよね。で、東でもウクライナの攻撃を受けて、結構手痛い打撃を受けているようだし、ヘルソン州ではですね、むしろウクライナの方が攻めているとこう言われているわけですよね。だからロシアは兵器の調達、自国生産分も含めてですよ、半導体がないので精密兵器作れないっていう話もあるし、兵員がね、非常に足りなくなってきているということは明らかなことだと思います。特にですね、国内でも不満が高まりつつあるっていうのはですね、伝えられていて、モスクワの若者なんかが戦場で死ぬケースは非常に少ない。つまり、ロシアのロシア人が死ぬケースは少なくてですね、ブリヤートとかそういう少数民族の若者が戦場に駆り出されて死ぬ方が確率が高いともこう言われていてですね、190つったかな、ロシアには190の民族がいるって言ってましたけどね、その中のいくつかの主要なところからですね、兵員を調達して実際には亡くなっているというようなこともあるらしいです。だからそういう意味ではロシアの体制も万全ではないし、最近非常に興味深いのはですね、石油の価格が90ドル割ってるところまで来てるんですね、
はい、
ロシアが一回高めたまたは高くすることに成功した石油価格が西側の景気に響いて需要が減るんじゃないかという見通しのもとに下がってきたということだと思いますね。だから国家としてのエネルギー輸出の参入がですね、ロシアこれから減ってくる可能性もあるわけですよね。ヤジロベみたいなもんでですね、ロシアが石油価格の引き上げに成功すれば、天然ガスの価格の引き上げに成功すれば、西側で需要が落ちて逆にその下方圧力がかかるみたいなね、はい、そういう展開になっているわけですよね。 だから私はまあ考えるんですけれども、このまま膠着が続くようだったらロシアに不利だと、
はい。
ウクライナの国内ではね、冬になったらロシア軍が活発になるから、冬までに決着つけたいっていう意向もあって、アメリカに高機能の兵器をくれくれってこう言ってるわけですけれども、今までのロシア軍の発表を足すとですね、もう10台ぐらいのハイマースを壊したとか言ってるわけですよね。本当にそうなのかなと、国内用に宣伝してるだけなんじゃないかなと、まあそこら辺はだんだん明らかになってくるんですけれども、まだまだ我慢比べがね、ゼレンスキー大統領、どっかで大きな前進をしたいですよね。例えばハルキウを取り戻すとかね、ヘルソン州の主要都市を取り戻すとかね、膠着状態のウクライナ情勢というのは、少し長い目で見ればウクライナにとって有利なんじゃないかなと、こういうふうに思いますよね。
そしてコロナの感染者が急増する中で医療現場が逼迫しています。神奈川など複数の自治体で BA.5 対策宣言を発令しました。
宣言出したところでものすごく感染者が減ってるかといえば、そんなことはないわけで、僕が街を歩いている感じをね、率直に言うと、まあ致死率 0.04% だねと。そういうふうに思っていて、まあ感染するのは嫌だけど、かかったらしょうがねえなと。これが誰でもかかりうる病気って言い方をすることによってですね、まあそれだったら俺もかかってもいいじゃないかと思いながら生きてる人が多いような気もしますよね。で、飲み屋行っても大声で喋ってる連中は結構いるしね、はい、お前そこまででかい声喋ったらこっちも迷惑するからやめてくれよと思いながらね、聞いてるんだけども、はっきり言えるのは、その割にやっぱりコロナに対する怖いイメージっていうのがあるので、みんな感染したらですね、病院にチェックに行くわけですよ。チェックに来すぎるので、検査できないんですよね。しきれないんですよ。だから専門家会議の尾身さんなんかがですね、もう全数把握とかやめましょうよとこう言ってんだけども、どうも岸田さんのね、決断が遅いというのが現状なのかなというふうに思います。二類とか五類っていう議論があるんだけど、実質的には二類じゃないじゃないと、もう五類扱いしてるわけだから、政府はピークが収まったら考えますって言ってるんだけど、ピークが高いがゆえにみんな困ってるわけだから、
ね、
収まってからっていうのはツーレイトだというふうに思うんですよね。だからそういう意味では、我々ができることは、なるべく非合理的なリスクは取らない。自分にとって安全だと思われる行動を行うということなんですけれども、やっぱりシステムを変えていかないと、国に件数報告するために力を削がれてですね、患者さんのどこに送るかとかそういう手配ができないって本末転倒でしょ。だから僕はね、そういう意味では改善すべきことがいっぱいあるというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
夢を描く
Draw a dream
The Wuhan Swenyo。
子供の頃夢見た未来を生きている。描く夢、それは未来になる。想像は超えられる。世界中の仲間たちとワンチームで、まだ誰も見たことがない世界へ。
夢見た未来を描く、
アルコニックス。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今週はね、実はこういうニュースがあったんですよ。国内のホテルや旅行会社の1割にあたる約5000施設が新型コロナウイルスの感染拡大後の2年間で閉業した可能性があることが分かったと。これはですね、日本経済新聞と NTT タウンページが共同調査した結果らしいんですね、
はい。
まあ、タウンページってのはほら、電話番号を管理してるから、ああそういうことがわかるんだなというふうに、1割ねと思いながらですね、最近行った温泉場2カ所を思い出してます。
はい。
で、一つはですね、これたまたま行こうって言われて行って、朝歩いたらですね、
はい、
温泉街なんですよ。街なんだけど、街じゃなくなってんですよね。で、繋がってないわけですよ。要するに、ここはもうやめてる、営業やめてる、ここはまだやってる、そこはやってなくて、またやってなくて、あ、ここはまだやってるなとかね、そういう街になってるわけですよね。いろいろ聞いたら、コロナだけじゃなくて、一番あそこら辺で大きいホテルは10年前にもう店閉めたと。だけども、ガタイがものすごくでかいんですよ。どうして10年もほったらかしのままになってるんですか。で、いや、取り壊しに1億ぐらいかかるらしいんで、取り壊せないらしいんですよね、とこう言ってるんですよね。 その後ですね、あんまり時間を置かずに、まあいつも泊まるところがあるので、ここも朝、まあ、あっちの状況どうなってるかなと思ったら、この前やってたのにやってないなみたいなところがね、結構あるんですよ。この日本経済新聞と NTT タウンページのですね、言っている国内のホテルや旅行会社の1割にあたる5000施設が新型コロナウイルスの感染拡大後の2年間で閉業した可能性があるというのはよくわかりますよね。思うのはね、じゃあこれが再興できるかっていう問題ですよね、
はい、
もちろんコロナは本当に収まればできるんでしょうけども、今の状況だと次々に新しいのが出てくるの で、
ね、
あ、もう山越えたなと思って作ったらまた新しい方が出てきてですね、病気自体がね、要するに 0.04% の致死率なので、インフルエンザと同じでいいんじゃないかっていう考え方は僕は妥当だと思うんだけど、数が増えるとやっぱり人手が減るじゃないですか、
はい、
やっぱりね、最近ね、街歩いてても一時より人減ったなというふうに思うんですよね。
そうですね。
それは観光地でも同じで、やっぱりちょっと寂しくなってきているというのがあって、コロナが収まったら外国人がやっぱり戻ってくるぞと。私はね、今の世界を見て安全に楽しめる場所っていうのは日本ぐらいしかないと思ってるので、
はい、
すっごい来る気がするんだけど、ホテルの1割2割、旅館の1割2割が、何らかの形で従来通りの営業ができないとしたらですね、どこで収容するんだと。
そうですね。
うん。かつね、言えるのはね、やっぱりサービスの質が低下してますよね。
あ、それは前もおっしゃってましたよね。
やっぱりね、古い高い給料をもらってた人が辞めちゃって、新しい人がですね、背負いきれてないというところがあると思うんですよ。だから、それはね、ちょっと残念だなと思うし、昔のイメージで日本に来られた方の中にはですね、え、日本前はもっと良かったよねっていう人が出てくるんじゃないかな。まあそれをだからコロナが収まってね、外国人を呼び入れることができるようになったら、やっていかなきゃいけないことの第一かなというふうに思いますよね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、温泉街の今でした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
ちょっと前にランナーのマナーが悪いって話したじゃないですか。
公園の。
そしたらね、いつもランニングしてる僕の友達がメールくれてね、伊藤さん、そうは言っても歩いてる人もひどいケースがいっぱいありますよって言うんだよね犬の散歩してる人が多いわけですよ。引き綱引いてる人が右側にいて、犬が左側にいて、真ん中にロープが邪魔してるってケースがあって、まあ大部分の人はね、歩く人とかランナーが来たら引き綱を引いて犬をこっち寄せるわけですよ。でも見てるとね、とてつもないでかい犬を散歩させててね、これ引きずれないだろう君っていうのがいて、嘘迷惑だっていう話もしたんですよね。やっぱりお互いに気をつけましょうということをね、
はい、
今感じてます。というわけで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アトブレーベットオブリガード。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分は、スマートフォンアプリ、audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。